ルカの福音書の今日は9章の24節のところから27節のところまでを学びたいと思います。その前にこの間前回に話したことを少し追加をしておきたいと思います。それはこの23節で言われていることですね。日々自分の十字架を背負って私に従えと。この十字架っていうのは何か苦しみの象徴でもあり、さらにはそれは罪の贖いの印、罪と一番心の奥深い問題ですね。あらゆる問題は外が会社の問題とか戦争の問題、貧困とかですね、差別とかいろいろな目に見える問題ですけど、その奥の奥ですね、一番奥はやはり人間の心っていうのは何かこの正しい真実なものに背けないというその罪の問題で、その罪の許しあるいはその清め、そういう一番深い問題の解決、これが十字架によって、キリストの十字架によってなされたと。でそれでキリスト教のシンボルとなったわけですね。十字架というのはそういうこの苦しみないしはそういう罪の許しというキリスト教の真理を表すものになったわけなんですけど、ここで十字架を背負って歩くということは、これはイエスの場合は完全なこの抽象だったんですね。妬み、憎しみによってこのような目に遭わされたわけです。全く正しいことをされたのに、その悪の力によって非常に一番の重い罪人だと、髪を汚したと、人を惑わしたと、こういうふうなこと、一番重い罪があるとされたわけです。でそういうようなこと、正しいことをしたのに、正しく歩んでいたのに、全く罪のない悪だと、悪人だと、悪いことをしたという、そういうような非難、抽象を受けていく。でこれがその十字架ということに現れていたわけですね。その結果として、見える結果として、実はその貼り付けにせられた木、十字架の木ですね、を背負わされたわけです。ですからここのところですね、この本文が直接的に言おうとしているようなことは、この22節から多くの苦しみを人の子は受ける、排斥されると、そういうようにこの当時キリスト教、キリストを信じる人たちは実際にこのように多くの苦しみを受けて、当時の指導者たち、政治家たちから排斥をされた、そういう無実な罪を背負って歩むことになるのだと。これはこういう福音書が書かれた苦しい迫害の時、まさにそれが現実に行われていたわけですね。全くの中止を、そうしたものを受けつつ歩むと、ということだったわけです。で、そういうことからですね、そういう厳しい迫害とか、そういう命がけとかいうことで、あればその特別な人だけにようになりますが、我々信仰を持って歩もうとすると、何らかの悪口や非難や抽象というものが起こる、あるいは詐欺罪とかいうことも起こるわけですね。でそういうこともまた小さな十字架を背負いながらですね、歩くと。これは職場であったり、家庭であったり、周りのいろんな交友関係であったりするわけですね。私はキリストを信じると、復活を信じるとかいうことになれば、戦前でも最近でもですね、あるいはアメリカでもイラクの戦争、あるいはキリスト教の精神に始まって間違っているといえばですね、多くのキリスト教会の人たちからでも攻撃されたということもあったりしたわけです。それは本当のキリストの十字架を追って、歩もうとしない人が非常に多いからですね。ですから本当のキリストの平和主義というものを言おうとすると、やはり非難や抽象が起こるということですね。そういうことを背負いながら従っていく。でそうしたこととともに、私たちは例えば病気になったと、何らかの事故が起こったと、あるいは家庭に特別な不幸が起こったと、 でそういったこともですね、十字架を背負って従っていくということに用いられていくようにもなったわけですね。直接的にはこの迫害の苦しみ、イエスに従うことによって抽象や武力を受けると、攻撃を受け、あるいは苦しみに遭わされるということ、その苦しみを覚悟して歩むということだったんですけども、例えば非常に重い病気になっていると、あるいは子供の時から、若い時から特別な病気を苦しめられていると、そういう場合に、その苦しみを持ったままですね、これも神様からの意味があるのだと、神の国のためにこのような苦しみが自分には与えられていると、そういうふうに信じてですね、歩んでいく、まあ、そういうことも、自分の十字架を背負って従っていくということに、まあ、含まれると言えるわけですね。そういう苦しい時にはですね、神などいないのだと、神様おるんだったらどうしてこんな苦しみに合わせるのかというように考えていたりしますと、それはそんな苦しみはですね、投げ捨てたりと、それに神と結びつけたりしないでですね、運命を呪ったり神を呪ったりするのが自分の十字架を背負おうとしないで、そして、歩むということなんですね。ですから実際にこの例えば苦しい病気とか苦しい出来事が起こった時に、私はそれでもイエス様を信じていますと言えたらですね、お前が信じるイエス様がなんで助けてられるのだと、ちょうどイエス・キリストもそういうことで攻撃されたわけですね。お前が救い主だったら自分自身を救って降りてこいと、まあ、そういうようなと同じで、私たち非常に恥ずかしいこと、目に遭わされているということですね。大きな失敗をしたり、大きな家族の問題で大変な不幸が起こったりすると、キリスト信じとて何だと、まあ、そういうことを言われると、病気が散々苦しんでいたらキリスト信じとって少し治してもらえるんじゃないかと、でもそれでもですね、私はキリストを信じると、キリストの愛をあくまで信じ続けていくということをすればですね、そういうふうにキリストを信じることによって周囲からですね、非難や嘲笑が起こっても、それを十字架としてですね、自分の十字架として歩んでいくということになるわけです。ですから苦しい病気そのものが単に十字架というよりはですね、苦しい病気があってもなおかつ苦しい嫌な事態が起こってもなおかつですね、やせ周囲からいろいろ言われてもなおイエスに従っていこうとする、それが、まあ、こういうふうに信仰への苦しみにもなってくるので、十字架を背負って歩いていくというわけですね。それからこの25節でいう、たとえ全世界を手に入れてもということがあります。全世界、実際のこの文字通り私たちのイメージする全世界を手に入れることはありえないことですけど、これはこの世の中の非常に大事にされているもの、これは名誉とかお金、そういうものですね。ほとんどの人はそういう名誉、要するに人からよく評価される、それぞれの分野でですね、高く評価されると、人の上に立つと、まあ、そうしたことはこれも圧倒的多数の人がやっぱりそうしたいと、あるいはそうしたこと以外にこの全世界にある快楽ですね、楽しみ、遊び、飲んだり食べたりする、まあ、そういう世界ですね、そういう快楽をこの世にあるものを手に入れたいと、これもある意味では誰でもが求めていると、小さな子供からですね、老年になってもやはりそれぞれの段階でそうしたある種の肉体的な快楽ですね、飲食とそういう体にまつわるような食事本能にまつわる快楽というものを求めようとする、もこれも一種の本能だから誰にでもあると、でけどもそういうものを得ようとしても得ようとしても一番大事なものが滅んでいくのだと、で、これはですね、この私たちの生きるこの世界っていうものは、この世のあらゆる名誉や地位や、あるいは快楽、そういうものを手に入れても手に入れても一番大事なものはここに滅んでしまうと、そういうようなことがですね、いくらでもあるわけですね。現実にそういうものだけに目を留めて求めていたら、一番大事なものが消えていく、滅ぼされていくということで、そういうに全世界を手に入れようとするのがこの世の目的ではなくて、逆にイエスに従って、そして与えられるものを他者に分かつと、全世界にいろんなものを獲得する、奪い取る、獲得して生きる ということなのでですね、この世を超えたイエスに従って与えられるものを他者に分かつと、自分が獲得するっていうんじゃなくてですね、この世のもの、そういうことをまあここでは言おうとしているんですね。自分の身を滅ぼしたり、一番大事なものを滅ぼしていくということです。それからもう一つですね、この命を、自分の命を失う者はかえって救うと、この典型がイエスご自身でもあったわけです。それが十字架ということでもあったわけですね。24節である、私のために命を備う、これはキリストは神のため、神様のために命を、目に見える命、目に見えるものを失う者はそれを救う、本当の意味で救うと。目に見える命を失った者は目に見えない命を救う、目に見えない命を与えると。目に見える大事なもの、お金や地位をキリストの上に捨てた者は目に見えない神様の国での地位というかですね、神様の国での大きな賜物を与えられるというようなことですが、そこでですね、こういうふうにイエスは自分が目に見えるものを必ず失っていく、そういうことをはっきりしていたわけですね。で、目に見えない命を得るようになっていると。で、これはキリスト者もですね、キリストがそうであれば私たちもそういうような生き方にだんだんと近づいていくわけですね。で、それはこのイエスはですね、はっきりそのことを知っていた。ちょっと遡るようになりますが、22節でですね、人の子は必ず多くの苦しみを受け、排斥され、そして復活することになっているという訳になっています。で、これはギリシャ語ではデイですね、英語表現で言えば DEI、デイ。デイというのはですね、英語ではマストと、ねばならないという強い意味合いを持っているわけです。ねばならない、3日目に復活するように、そういうことになっているんだと。苦しみを受かねばならないと、廃止されて殺されねばならないんだと、復活しなければならないんだと。それは何かというと、神様のご意志はそうなっているというわけですね。この同じ言葉ですが、日本語ではですね、そういうことになっているというとですね、なんとなくそういう強い意味合いが感じられにくいんですけども、このルカの福音書でもですね、他にいろんな箇所でこのデイという言葉が使われているわけですが、キリストがご自分をどういうふうに見ておられたかっていうのを、こういう一つの言葉遣いが表しているわけですね。例えばですね、ルカの言えば13章の33、ルカの13章の33、136ページです。ルカによる福音書13章の33、これはヘロデがイエスを殺そうとしていると言ったらですね、驚くような言葉ですが、言って、狐に私は今日も悪霊を追い出して、3日目に据えて終えるんだ、完結するんだと言ったと伝えろと言った。だから私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。これがこのデイという言葉、これねばならないですね。これ強い言葉なんです。ヘロデがどなりようがですね、その権力でもって殺そうとしようとも、私の道ははっきり決まっていると。今と同じように、誰が殺そうとしてもはっきりとこの道を行かねばならない。それは何か、自分がそう生きたいんではなくてですね、神様のご意志として自分をそれを全面的に受け取っている。神様が生かしようと私はしているんだ。だからそれに従う。そのねばならないというものをはっきり実感していたんですね。自分の上にある意志というもの。 それからですね、例えば別の箇所も取ってみてますと、ルカの福音書で、ルカの箇所ですね、4章の43というところです。4章の43、109ページですね。ルカの福音書4章の43節。しかしイエスは言われた。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。にはならないとですね。これは群衆がですね、イエスを探し回ってそのそばまで来て、どうか自分たちから離れていかないようにしてくださいとしきりに強く引き止めたんだけど、イエスはそう言ったって言うんですね。私はあちらこちらに行って、ここにあなた方の願いにおいてじっとおるわけにいかない。神の国の福音をあちらこちらで告げ知らせなければならない。そうせねばならないんだ。ここにもこのデイっていう言葉が使われているわけです。まあ、その他にもですね、いろいろ使われているわけですね。この苦しみがこういうふうになっていると、で私たちがこのイエスのこの十字架ですね、日を少しでもついていくとかいうのは、確かに自分がそうしたいとかですね、自分の人はそうしようとかいうふうな気持ちがとてもできない。イエスもそうだったんですね。イエスの意思ではなかった。それははっきり神様のご意思をはっきり自分に受けて、それを知ってたからそのように行くことができたというわけです。私たちも自分の気持ち、自分の意思でこうしたい、こうするんだと思っている限りは進めない。このイエスの十字架の道は進めないというんですね。イエスに従っていくことはできない。はっきり自分のうちに神様がですね、ここへ行くのが私のご意思なんだと、だからこちら行きなさいと、そういうのを心で言えば聞き取ったら、初めてですね、このイエスに従っていくということができるということです。人間は最初の段階は自分の意思で、するというのは、もっと最初はですね、母親の意思、やはり育てのものですね。母親が早く亡くなったりした場合、赤ちゃんの場合は別の人が育てますが、とにかく一番最初は赤ちゃんで何もできないからですね、自分の意思で歩いていくこともできない、ただ泣くしかできない。ですから、まあ、いわば全面的にですね、その母親の意思に従ってですね、連れて行ったり、どこを行ったりする、学校行くのを自分の意思で保育園行くんでも、自分の意思で保育園行きますとか言うんじゃなくて、母親や教育委員会やりましてた、そういうものの外側の考えで、行くわけですね。 で、でもそういう少し、まあ、1歳2歳3歳になったら、もうすぐにですね、自分の意思でこうしたい、あちら行くんだと、こちら行きなさいと言っても嫌だというようになるわけです。で、そういうふうに一番最初は、まあ、全面的にただ寝てるだけですから、母親にして連れて行ったらどうしたり、布団に敷かせていろいろ、布団で寝たいとかいうわけ、ただ泣くだけで一生表現するわけですから、それを解釈してするわけです。でだんだん大きになってくると、その周囲の意思ですね、保育園連れて行ったりどっか連れて行ったりするのも母親の意思、あるいは親の意思、それと自分はこれ食べたい、これしたいとか、それが一緒になってくるんですね。で、それだんだん大きくなってきたら、今度は、まあ、保育園の先生とか学校の先生とか、そういうものの意思も入り込んで、友達の意思も入り込んで、友達がこうしろ、あしろと、で自分はこうしたい、まあ、それの両方で生きていくわけですね。自分はそう言いたい、でも先生や家が宿題勉強しろと、だからそれを仕方なくするとか、で、まあ、そういうことになって、自分の意思と、まあ、周囲の意思、これは就職してもそうですね、自分はこの仕事をしたいと言ってもできない、会社からこれをしろと言えば仕方なくすると、まあ、そういうふうに自分、そしてだから仕事終わった後は自分の意思で飲んだり食べたりとか遊びに行ったり旅行に行ったりもする、 それ常に自分の人、周りの人間の意思で歩み出す。もうそのままどこまで行ってもですね、何十億年生きてもやはりその調子なんですね。で、再び再老年になってくれば、足を動かなければ、車椅子になれば、もうこれ非常に多くの場合、しばしばですね、周りの人の介護する人の意思に委ねなければ仕方がない。例えば、学校に行きたいと意思があっても、医者からですね、それはとても持たないと、体を持たないと言えば、断念しづらいなということですね。ちょっと近くにでも、車椅子で連れて行ってほしいと。だからそこまでは持たない、行く人がないと。解除する人がないといえばそれまでと。そういうふうに再び幼児と同じように病気が重くなったり高齢になると自分の意思がだんだん引っ込んでいって周りの人の人間の意思で侵される。そういうふうに人間の意思を見ていますと自分の意思、周りの人の意思でいつもこれらが複合的に組み合わさって動いて生きている。それをどこまで行ってもですね、神様の意思やいうものは出会わないんですね、普通のまで。それは非常にいわゆる有名なノーベル賞学者であっても、やはり自分の意思だと、自分で研究したいと、で周りの刺激も、周りがこうしろと、そうしていたらパッとこう見つかったということがあります。政治家にしてもですね、自分の意思でなった、自分の意思でなろうとしても支持する人がなかったらできないわけですね。そして支持する人たちにいつも気を使わなきゃいけないと、そこに問題でもその遺族会の票が欲しいから、いつも遺族会のことを気にしながらですね、そのことを考えてですね、そこに行くとか行かないとか行ったりするわけです。で、そういうふうにどんな立場、いわゆる非常に地位の高い人でも、アメリカの大統領やそういうような立場の人でも、自分の人、周りの人がいつもミックスされているというのは同じなんですけど、それと全く違うのがこのイエスがそうであったように、神様のご意思をはっきり感じてですね、周りの人がどうあっても、あるいは自分の気持ちがどうあってもそうしなければならないんだと、そういうような発想が生まれるというわけですね、人生のある時。これがキリストと出会った時、キリスト教でいわゆるこの神様を本当に信じた時にはそうなっていく。それはそういうことです。神様っていうのは人間、あらゆる人間ですね、はるかに超えた完全な善のお方、正しいお方ですから、そのお方の意思が一番良いことになる。今だけ考えるんじゃなくて、過去現在未来を通して一番良いんだから、それに従うのが一番ということになります。ですから人間の本当の幸いは神様のご意思に自分の考えや気持ちや周りの人を超えて従うことだと。それをイエスは完全に知っておられたので、このねばならないという世界を知ってたわけですね。それでこのように、いろんなところでそういうことを言っておられるわけです。自分がだから十字架にこの世に着こうと苦しみを受けるのもねばならない、これは神様のご意思だと、はっきりそこを行くのは最善のことになっているんだということを知っているわけです。大体人間が精神的に目覚めてきた時に初めて思うのは、何をなすべきなんだろうかと、ということなんですね。何をなすべきっていうのはねばならないということなので、自分のしたいとかいうのと違った意思、それに目覚めるということです。だから自分は今は例えばこの時間遊びたい、このお金をこれに使いたいと、だからそれを超えたところから何をなすべきだろうかと、この時間とお金とかを何に使うべきなんだろうかと、神様のご意思ですね、ねばならない、どういうところに使うねばならないんだろうかというふうに今考えていくんだ。その目覚めた人ほどそうなる。キリストのように究極に目覚めた人は完全に全ての言う言葉やすること、日頃のことも全部それねばならない、神様のご意思に沿っている。一番目覚めてない場合は本能的になる、腹立ったら相手を殴ったり蹴ったり憎んだり、まあ、そういうもので食べたり飲んだりも好き放題にする、まあ、そういうような時間も一番好きなように、人が迷惑しようがないしようが、自分がしたいところに、自分が行きたいところに行くんだと、それに行くべきかどうか、あるいは本でも何でもテレビでも面白そうだったらすると、こんなものを見るべきだろうかと、神様はこんなこういうものを見なさいと、そのために時間を費やして行ってるだろうかとか、まあそういうことを一切考えないですね、そういう世界とこのすべき世界があるということです。少し前に変わるようになっておりますが、そういうことですね、この 私のために命を失う、このすべきだという世界にはならないというですね、神様のご意志を感じていく世界はしばしばこのようなものを失うことがある。だけどそれはですね、神様はすべきだというのは一番いいものを与えようとしてこうすべきだというんですから、本当の命なり良いものを与えられるということになりますが、そしてこの26節のところで、私と私の言葉を恥じる者はということがあります。人の子も、人の子っていうのはこれはキリストイエスご自身のことを言っているわけですが、自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくるときにそのものを恥じると、こういうことを場合は非常にこう分かりにくいですね。自分と父と聖なる天使たちが栄光に輝いてくる、これは一体何だろうかと。少し前では自分は殺されると言ってたんですね。排斥されて殺されるのが確実だと言ってた。それなのに、自分と父と聖なる天使たちの栄光に輝いておく、キリストと父なる神と聖なる天使たちの栄光に輝いてくる時があると。その時にはそういうふうに自分の言葉と自分イエスとイエスの言葉を恥じたものは恥じると、要するに相手にしないというようなことです。でこれはまあ世の終わりの時の究極的な裁きのことを指しているわけですが、ここはいわゆる再臨と言われることなんですね。再臨というのはキリスト教の3つの柱のうちの1つだということが、まあ、よく言われるわけです。このことが、まあ、はっきり、書いてあるのは、マタイの福音書で、見てもらうと、例えばマタイの24章の30ですね。マタイの24章の30、これは世の終わりの時ということですが、24章の30、人の子の印が天に現れる、そしてその時地上のすべての民族は悲しみ、人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見ると、まあ、天の雲に乗って、非常にこのおよそ非現実的なような感じのするような表現ですね。人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見ると、要するに天の雲、これもですね、天の雲と共に来る。雲っていうのはモーセが神と語った時に雲の中から語ったとかですね、キリストが生涯の終わりに近づいてこの高い山に登ったらですね、そこから雲の中から神が声をかけたと。雲の中が聞こえた。これはルカの福音書でも今日学ぶまた次の箇所に出てくることですね。で、雲っていうのは単に今の私たちのようにそれの浮かぶ単なるですね、すぐに消えてしまうようなそういうものじゃなくて、神の臨在のシンボルとしてもこのように使われたわけですね。天の雲によって、やっぱ天の力ですね、に思ってくると、まあ、そういうのをこういうふうな象徴的な表現で言ってるわけです。言えることはキリストが再び来るんだと。どんな形で来るかって、こういう象徴的な表現でしか言われてないんですね。神の力を持ってくると。天の雲に乗ってくるとかいうのも。でこれを再臨。臨というのは臨在ですね。臨む。再び臨むということで、いわゆるこの世の終わり、これもいつからいうことは全く言われてないことですが、この世の最終的な結末には、何かこういう事態が起こってですね、完全に良き力、キリストは神の力を持ってこられるんだと。そしてあらゆる悪というかそういうものが一掃されるというですね、霊的なそういう何かそういうことが起こるというわけです。これがこの世界の究極的な解決 ですね。到達点だという、まあ、これを再臨と言いますが、元のところに変わりますが、この再臨の時にはですね、そういう人たち、世の終わりの時に、最終的な時に、そのような人たちは、恥じる。神様の栄光の中に入れていただけないというような意味があります。で、ここで、このイエスとイエスの言葉を恥じる。これは、神様、イエス様にふさわしくないということですが、これは、よく考えてみますと、今日でもいくらでも起こることです。私が教員として26年、いろんな学校で勤めたわけですけど、そこで、出会ったクリスチャンの方は本当に少なかったんですね。わずかに3人だったわけです。で、ところ以外のことに、その3人とも自分がクリスチャンであるということを全く言っていなかったために、周囲の先生方も、前から一緒におる先生方も聞いても、あの人クリスチャンとかいうことで、全く先生方、同の先生方には知られていなかった。3人ともそうだったために、私自身も非常に意外に思ったわけです。まあ、あるその3人のうちの1人は正規の教諭ではなくて、寄宿舎の社官の人、先生、社官の人だったんですけども、その、まあ、職員ですね、教職員という言い方でして、うちの職員になる、まあ、一応でも生徒から先生と言われてるんですね、寮母だから。どうしてクリスチャンであるのが分かったかというと、何人も一緒になっても分からなかったんですけど、たまたまキリスト教聖典でばったりあってですね、そこで、あなたクリスチャンだったんですかって言って、そうなんですって言って、すぐに言ったのは、でもそのことは先生黙っといてくださいよと言われたわけです。先入観も持たれたら嫌だから黙っといてくださいというのが直ちに出た言葉だったんですね。で、もう一人の場合も、たまたまその教会の記念、何十周年、80周年だったかの記念文書を私のところ送られてきて、それにですね、毎日会ってる人が写真を載ってたわけです。その記念物が出た一番近い、クリスマスの集会、まあ、17、18人か小さな教会でしたけど、で、アクラサ行って、あなたクリスチャンだったんって言ったら、いや、そうだったというようなこと。もう一人の場合も、その赴任していた時に、別の2年近く経ってですね、ふとしたことから別の印刷物から私のところに届いているキリスト教の印刷物から分かったわけです。で、その何年も一緒にやってきた、その前からおった先生に聞くと、それを知らなかったとか、まあ、そういうようなことですね。なぜそういうことになるのかといえば、やはり私はキリストを信じているということ、何か恥を感じるというんですね。それを言うたら、クリスチャンのくせにとか言われたりすると。そういうことを、まあ、恐れるという気持ちもあるわけです。何かキリストの言葉、キリストを信じているということを、ごく普通にですね、公に言えないと、言わせない。ある種の恥を感じる。嫌だと、言いたくないと。ですね。だから今でもそういう、私自身が直接そういうふうに経験した例もそうですけど、これを考えてますと、さっきもちょっと触れた、平和主義でもですね、アメリカがアフガニスタンや、それからこのイラクの攻撃を背負ってきたときに、いや、それはキリストの平和に、平和の、キリストの平和に背くというのを言おうと思ったらですね、大変な攻撃を受けるということだったんですね。で、そういうことになりますと、当然言うのを恥じると。そんなことを言ったら、何お前バカなこと言うなと。現実を知らんでないかということによってですね、現実を知らずに恥知らずだということで、現実を知らないものだと。恥ずかしげもなく、そんなことをお前言うもんやとか言われてしまうと。だからそれ言えなくなる。それで、宣伝のような場合もそうですね。天皇神とある人神として、みんなが、あの戦争、聖なる戦争だとみんなが言ってるときに、いや、あの戦争は違うとか、キリストの平和はそんなんでないと言ったら、それを袋叩きにされたわけです。 で、こういうようなですね、ことは戦前、いや戦前どころかですね、はるかな昔からあったわけなので、私は科学技術、まあ、これだけ知ってます。私は医学をこういうふうにしてます。これも誇りを持っていると、みんなが感じてくれるんですね。私はなんとかこういう記録を達成しました。こういう機会を作り上げたんです。会社はこういうふうに経営しています。でも無理張っているとみんなはそうですかと感心してくれますが、私はキリストを復活を信じています。で、再臨、再びキリストが来られるといったなんて若なことを信じているのかとか言われかねない。まあ、そういうことがあります。もう、このキリスト教が生まれたときですね、例えばパウロはユダヤ人としては非常に優れた人だったわけです。特別なユダヤ人の教師に教えてもらったり、それから今の現在のトルコ地方でアリナに住んでいたのにですね、当時はローマ帝国の領土の領域なんですが、ユダヤ人でありながらローマ市民権を持っていたわけです。それは家柄が良かったと、お金もあったと、経済力もあった、そういう人だったんですね。そういう人がですね、プラトンやソクラテス、あるいはアリストテレス、あるいはセネカやキケルの哲学を信奉していると言えばですね、これはみんなが関心したり褒めたりする。ところがどこの何者かわからんですね、33歳若造がですね、ローマ帝国のどっか偏僻なところで十字架で強盗と一緒に貼り付けに殺された、そういうものを神だとして拝めていると言えばですね、なんて若なことを信じているのかとって言って嘲笑されるということがあったんですね。これはもう現在でそういうことを考えてみたらわかります。どっかの遠い偏僻な国でですね、貼り付けにされたような非常に悪いことをされたとして殺された人を教祖として崇めていると、そんなことじゃそれはどっかおかしいに違うかというふうに、まずそんなものを信じているなんてということですね、嘲笑するということは当然おるように、そういうことが当時の人でも気持ちがあったはずです。ですからパウロのような特別な家柄で、普通の意味でエリートでもあった人はですね、そういうどっかで殺された、若くして殺された人を要は神としてですね、崇めてると、救い主として崇めてるというふうなことを言うのは非常に普通の人間としては抵抗があったはずなんです。お母が言ったそれは確かに馬鹿にされると。そこで例えばローマ書のですね、1章の16を見ていただいたら、ローマ書の最初の部分でですね、こういうふうに言ってますね。ローマ書の1章の16、273ページです。私は福音を恥としないと、まずこういうことを言ってるんですね。一番最初のローマ信徒の手紙の最初の部分で、ちょっと後読み進んでいってる時にはなぜこんなことを言い出すんだろうかと、けれどもそういういろんな状況を今言ったようなことを考えたらですね、これからキリスト教はまだ広がっていく過程にあってですね、キリストで何者かわからん、そういった何者かといえば貼り付けにされた人なんだと、そんなものが救い主かということになりますから、私は福音の恥としないとわざわざ言うたことはですね、普通の人間であれば何かそういうものをですね、自分の救い主として崇めることを恥とするような気持ちが働くということを示しているんですね。今日に至るまで、さっき言ったように現実のクリスチャンもですね、仲間のクリスチャン同士では、ほら私クリスチャン教になったとかどう言えてもですね、親しい人、そうではない、この世の修羅場というかですね、この世の現実の社会生活の中でキリスト教だとかいうことは何か別の目でですね見られると、まあ、そういうことがあります。まあ、そういうことでまとめておりますが、それに何かこのキリストのことを恥じてですね言わないっていう、それは自分がキリスト者にふさわしくないとか思ってるからというのもですね、それも一種の恥ずかしいかもですね。キリスト者であると言いながらこんなんだったらと言われると、まあ、それも一種の恥ずかしいと思うからです。でもそういうこと全部を含めてですね、キリストによって本当に少しなりとも力なり罪の許しを感じたものは、必要な時のいつでも私はキリストを信じていますと、これ言う必要があるわけですね。そうしないと神様からも良きものをいただけない。ここに言ってますが、神様が来るとき、イエス様が神様と一緒に来るときには、そのものを恥じる。恥じてですね、本当に良きたものを与えないと。 今でもそうですね。今でもキリストの言葉を恥じたら、それはもらう、あたこれくださるべきものはくださらない。で、最後のところ、これはちょっと分かりにくいように見えますが、確かに言っておくと、まあ、これも強調ですね。確かに言っておくと言ってますが、このあたりの締めくくりとして、なぜこれが言われているのかということです。で、一見したところですね、なんかこれは場違いのようなんですね、気がすると。ここに一緒にいる人々の中には神の国を見るまでは決して死なない者がいる。言い換えれば、ここにいる人々、特にこの弟子たちを含めてですね、これはここにいる者って特に弟子たちを中心として言ってるんですね。これはこの21、24にイエスは弟子たちを戒めて誰も話さないように命じて次のように言われたということですから、直接的には弟子たちを含めて弟子たちを中心として言われていますが、要するにここにいる人々、弟子たちはですね、生きている間に神の国を見るんだと言ったんですね。で、神の国とは何かっていうことが問題ですけど、この神の国はですね、自分と父と聖なる天使たちの栄光に輝いてくるとき、いわゆる再臨の後の世界を神の国という、そういう時もあります。そしたらですね、再臨の時まで生きている人がおると。そうなったらですね、これは事実と合わなくなってくると。今もキリストの再臨は来てないではないかということになります。けれども他方ですね、この神の国は今まで何度も言いましたように、ルカの福音書においてもですね、未来において初めて来るものではないわけです。ルカの福音書で言えば17章の21節です。17章の21節。143ページですね。ファリサイ派の人が神の国はいつ来るかと尋ねたけれどもですね、イエスはここにある、どこにあるとも言えないで、神の国はあなた方の間、あなた方のただ中にあるのだ。別の訳ではそうなっているようですね。あなた方のただ中っていうのは、人間が生活しているこのいろんな出来事や事件が起こったり、そのただ中にすでに神の国はあるんだと。神の国、神のご支配ですよね。それと同じように、イエスの一番最初のメッセージ、いわば要約したメッセージ、悔い改めよ、神の国は近づいた。近づいたっていうのは、前にも詳しく書きました、言いましたが、近づいてそこにもう来てるという意味合いがあるんですね。だから、今日のルカでもこういうふうに言ってるわけです。神の国はあなた方のただ中にあると、間にあると。どんなにさまざまな不可解な事件が起ころうともですね、今、神様はそういうことも含めてご支配していると。神様のご支配はここにもすでにあるんだというんですね。ですから、未来において完全になるものではありますけど、霊的にもすでにここにあると。だから、キリストはですね、自分はこれから苦しみを受けてひどいことに遭うと。だけど、それで、この悪の力が全てを支配しているのは決してないと。神様のご支配はいかなることがあろうともですね、変わらず現在あるんだと。それは復活ということでも現れているわけですね。復活したとするということは、そういう神の力が死に打ち勝って存在しているということです。で、この世ではさまざまな迫害や苦しいことや嫌なこと、どこに神がおるかと思われることはいろんなことが起こる。それでもなおですね、神の国が存在していると。そしてこの神の国っていうのは神様のご支配ですけど、その神の国にある一番の完全なもの、これも聖霊とも言えるわけですね。神様ご自身でもあります。だからこの神の国が来る、生きている間に来た、これはペンテコステのことも表しているとも言われるわけです。確かにこの後いろんなことが起こったけれどもですね、キリストは復活の後待っていなさいと言われたときに、待っていたときに聖霊がですね、非常に激しい力で弟子たちに注がれたと。それはまさに神の国を霊的に見たということだったわけです。 まあ、そういうふうにこの実際に殺されて命を失う人も長い歴史の中で無数に出てきた。だから神の国はないとか神はいないんではなくて、そういうどんなことが起ころうとも神の国は確かにそこにあると。完全な神の国の間近に来つつあると。で、今それを心を開いているもの、キリストに従うときにはそれをありありと実感できるんだと。そういう神様の国の確実性ということを最後にですね、この確かに言っておくと、レゴヒュミンアレーソースと、レゴデヒュミンではしかしですね、しかし私はヒュミン、あなたがアレーソース、真実を持って確かに言っておくと、まあ、強い強調の言葉なんですね。このことはそのまま私たちにも当てはまることだと思うんですね。イエス様に従っていこうとした時には、何らかの嫌なこと、不都合なことが起こる、これも確実だと、そう起こらねばならないんだと。だから自分こうしたい、ああしたいという気持ちを超えて神様のご意志を尋ねていくと、まあ、その過程で起こるさまざまなことがあっても絶えず神様はそこにおられると、まあ、そういうことなんですね。で、このところでですね、キリストの十字架のこと、短い箇所ですが、22節の十字架で苦しみを受けて死ぬ、罪を負って死ぬということと、復活ということと、それから再臨ということ、このキリスト教の三本の柱というこの三つの重要なことが、この短い記事の中にですね、21節から27節の中に込められて、そうして込めた上で私たちの日ごとの生活のあり方、生き方、日々十字架、毎日のことだったんですね。毎日それに歩んでいくということ、その3つのことを柱として絶えず心の覚えながら歩んでいくという、まあ、そういったことがここで暗示されているということです。はい、以上です。